正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は6月22日月曜日午後1時を回りました。皆さんどのような午後をお過ごしでしょうか。
はい、
いよいよ先週から、あの学校にもよるかもしれませんけどもね、うん、基本的には通常授業がスタートしたと。
そうです ね、
あのうちの娘もフルタイムで朝から夕方まで、
そうですか、
はい、ね、お友達たちとお昼は、ね、ご飯を食べてっていう、うん、本当に本来の生活に戻りましたけれども、
なんかちょっと寂しそうですね
なんかね、やっぱりその学校がお休みの時、リモートの時とかはやっぱりだいぶ子供と話す機会がたくさんあったので、ある意味寂しさはちょっとあります。
なんか今ちょっとそんな感じがしましたね。
残念だみたいな感じありました。
出ました
いやでもね、ちょっと思うのは、もう結構、まあ今は雨の季節でもあり、それから暑いじゃないですか、雨降らなかったらね。でも子供たちって先週から例えば新学期スタートとか、学年変わって新しいお友達とかじゃないですか、新しい学校に行き始めた、幼稚園に行き始めた、結構ねストレスがたまると思います。
本当に
疲れがたまると思うので、本当にケアしてあげてください。子どもたち
本当ですね、
多分ねだいぶ疲れてると思います。
いや本当この時期にね、スタートっていうのはちょっとね、いろんな意味でやっぱりしんどいと思いますね。
で普段ずっとマスクしなければいけないとかね、普段とも違う生活をしなきゃいけないので、
新しい生活がね、
なんとか大人たちね、子どもたちに目を向けてあげてね、元気な子どもたちね、育っていただければと思いますが、で今日の正木明の地球にいいことはですね、ゲストを電話ですが、お招きしておりますので、そのあたりもぜひお聞きください。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日のね、正木明の地球にいいことなんですが、お電話をつなぎまして、
そうなんです、
環境保護活動に取り組んでらっしゃる方、ゲストにお迎えしております。
はい、今回はですね、近畿北部といえば京都府京丹後市、こちらの方で環境保護活動に取り組んでらっしゃいます NPO 法人があります、エコネット丹後というところの理事長でいらっしゃいます川内博光さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
あ、川内さんですか。
はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。はじ
めまして、よろしくお願いいたします。はい、私のイメージとしては京丹後といえば、いくつかの市がね、合わさってできた市というふうに伺ってますし、海もあれば山もありと、
はい、
僕よくね、日本海側にサーフィンにしに、しに行くので。
そうですか。
よく網野とかですね、八丁浜とか、伺うんです。
八丁浜はですね、僕が歩いて5分ぐらいで行ける
ので
、
そうなんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、さてさて本題に入りましょうか。
はい、
先ほどね、荻野さんご紹介いただきました NPO 法人エコネット丹後という団体の理事長でいらっしゃいますが、
はい、そうです。
この団体というのはどういう経緯で、どんな形で活動されてるんですか。
先ほど正木さんがおっしゃられた6町が一つになって京丹後市というのが誕生した年にですね、エコネット丹後は設立いたしました。
はい、
はい、2005年の2月8日に設立しまして、
はい、
でこの、活動なんですけれども、当時、天ぷら油が、海にそのまま流されたりとか、あと固める溶剤で、固めて燃やして、可燃処理されて、燃えるゴミとして処理をされてたんですけれども、よくこちらの地域、下水の工事が整っていなかったものですから、海に流れちゃったりすることが多かったんです。ですからそれではいけないということで、使用済み天ぷら油はバイオディーゼルに変えてディーゼル燃料として、使えないかというところで、
エネルギーに転換できるだろうと。
あ、そうですね。はい、 ということで、ちょうど、私どもはそういうプラントは持っていませんが、回収業務を、きっかけにですね、この団体が立ち上がりました。
確かに油って可燃物として処理しないと環境に非常に良くないですもんね、
はいはいはい、
液体だからといって下水に流すものではないですもんね、
はいはい、そうですね、はい、
なるほど、
はい、それが海の汚染につながるとか、まあ、京丹後市海の京都と言われますの で、海は大事にしていかないといけないなというところ で、
はい、
でそれで美化活動から始まり、今は3つの、研究会という形で分かれてまして、未来のエネルギーを考える研究会、美しい街づくり研究会、未来の食卓研究会というような形で3つの部門に分かれているんです。はい、新たにまた、もっぺん研究会ということで54マルシェという、地域の小さな54メートルしかないんですけれども、そういった商店街、を、活発化させるということで、
はい、
地元の、お店をしている人が、そこに出店をして商店街を賑やかにしようということで、住んでいる人たちが食も安心して食べれるような形に、したらいいなという活動をしております。
なるほど。
ということはもう地域の活性化も含めて取り組んでいこうというイメージですね。
はい、
はい、なるほどね、
はい、
これ一番最初に伺わなければいけなかったかもしれませんが、
はい、
特にまあ今年はですね、新型コロナウイルスの、ね、
はい、
感染拡大でなかなかやはり活動自体も思うようにはいかない部分であったりとか、
はい、
当然出てくると思うんですが、
はい、
影響はどんな感じでしたか？
幸いにして京丹後市には、感染者がゼロということで、でもそれでもやはりこう気をつけなくちゃいけないということで、まあ、地域の、商店街の人だとか店をやっている方はやはり、自粛をしたり閉店したりという形で、すごくこの町もやっぱり影響を受けて静かな町になっていました。
まあ、それはもうどこにいても仕方のない、ないことかもしれませんけれども、
はい、
川内さん、京丹後といえばね、はい、冒頭でも少しお話したんですが、自然がすごく豊かなイメージがあるんですが、
はい
は
い
は
い、
やはりここ数年、まあ、十数年ぐらいのこの気候変動の影響っていうのは結構ありますか？
はいはい、ありますね。設立した2005年の時には結構風とかすごく吹いたりとか、
うん、
あと夏はですね、
はい、
昼間は当然暑いんですけども、
うん、
夜になると一枚羽織らないといけないぐらい寒くなりまして、寝てる時とかも、はい、布団をね、かぶらないと、とか窓を閉めないといけないぐらい、そう、朝はすごく冷えて、いる地域だったんです、
うん、
それがですね、もう、ここそうですね、 2,3 年ぐらいはもう、全然そういう涼しいなとかいうそういう感覚はなくてですね、ずっと、熱帯夜がずっと続いたりとかする時がすごく長かったです、はい、でエアコンっていうのはあまり夏あまりつけないんですね。使っても年に 2,3 回ぐらいだったんですよね、
自分
は、はい、ですけどもここ近年エアコンの使用率もどんどんどんどん上がってきまして、だんだんだんだんと暑くなっているんだなっていうのは感じます、はい、
なるほど。まあ、そんな中、ね、川内さん、中心として、まあ、そのエコネット丹後っていうのは環境保護活動に、ね、励んでいらっしゃるわけなんですが、
はいはい、
その活動自体がこう目指している、まあ、理想の暮らしといいますか、
はい、
ちょっと大きい話になって恐縮ですが、
はい、
どういうものを今目指して目標に活動されてるんですか？
エネルギーの地産地消と食の地産地消をメインにしております、
うんうん、
あー、はい、キーワードは地産地消ですね、
はい、
具体的にいろいろお話を伺いたいんですが、ここで少し一休みさせていただいて、はい、一曲をお届けして、その後また具体的なお話をお願いしたいと思います。
曲はボブマーリーでノーウーマンノークライ。
Thank you.
ボブマーリーでノーウーマンのクライを聞いていただきました。
さて今日の正木明の地球にいいことはですね、京丹後市、京都府京丹後市で環境保護活動を、ね、取り組んでいらっしゃいます NPO 法人エコネット丹後理事長の川内博文さんにお電話つないでね、はい、いろいろとお話を伺っていますが、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの荻野さん一度行かれたんですって、うん、京丹後。
私ね何度かなんですが、で川内さんともね、
はい、
あの春にもお目にかかったり、はい、ちょっと、先日もお目にかかったこともあるんですけれども、はい、もういろんな活動されてるので、あの薪ストーブとかね普及なさってるじゃないですか。
はい、そうです。
あ、そうなんですね。
はい、
そしたら具体的な、ね、お話をこれお聞きしたいと思うんですが、はい、その前半で少しお話しいただいた、はい、まあ、これ目指す理想的な暮らし、
はい、
これに向けてポイントが、少し触りとしては、エネルギーの自給自足、はい、地産地消ですか、エネルギーも含めて、
はい、
食料も含めてもちろん、
はい、
ということなんですが、そのあたり具体的にお話しいただけますか。
あ、はい、地元のエネルギーを使うということで、うん、僕あの薪ストーブを自宅には設置しているんですけども、はい、日本の国土って森林資源が7割近くあるんですよね、
うん、
はい、でそれはもうね、皆さんご存知の通りかと思うんですけども、京丹後ではかなりもっと7割以上あるんですね。あ、多分8割 80% ぐらいは、森林資源があるということで、はい、でストーブもあの地元の鉄工所で作りまして、
うん、
でそれでなんとか鉄工所も元気になったらいいかなというふうな思いで、はい、で、地域の木を切ってでそれを燃やしていくっていうことで、化石燃料に頼らない暖房をね手に入れたいなというふうに思いまして、でこの炎を見てるとすごくねいい感じがしますので、
うん、
正木さんのご自宅にも薪ストーブあるんじゃないですか。
いや、あのね、自宅にはないんですけども、はい、よくね長野の方に遊びに行くんですね、はい、
あ、そうなんですか。
そこは薪ストーブがありまして、
あ、はい、
確かにその炎を見てるだけで何とも言えない、
はいは
い、安心感というか、でそこにそのブランデーとかがあれば、
はい、そうですよね、
さらにという、
寒さはちょっと貧乏な象徴みたいな感じで、お金がなくても炎があれば暖かいというね、うん、なんか心が満たされるというか、
本当に、
はい、多分その少し前のその原始に近いあたりの気分に浸れるんでしょうね、うん、
そうですよね、はい、はい、そういったすごくいいことばっかりなんですよね、炎を見るという、まあ、確かに薪を揃えるのは大変なんですけども、
はい、
この薪を揃え、薪を調達するというこれ仕事にできないかなというふうに思ったんですよね。化石燃料ですごい莫大なお金を日本の皆様はよその国に諸外国の方に、払ってるんですけども、その諸外国に払うお金を地元に落とせば、なお経済は、発展するんじゃないかっていう、そういうふうに思いましたので、こういった活動をですねちょっと、僕も最初、薪どうやって集めるんだろうっていうふうに思ってましたけども、人ってその気になると木を切ったりですね、薪を割ったりとかそういうのもできますので、できないなと思われる方は、優秀な薪割り機だとかいっぱいありますので、で土木作業が得意な方もいらっしゃいますし、そういった形でみんなの仲良く輪を作ってですね、
はい、
みんなで一緒にやったりとかするとまたコミュニケーションが高まったり、で炎を見ながら喋るとまたコミュニケーション能力も高まっていきますので、皆さんで協力しようとかそういったものを炎の前で語り合いながらですね、この地域の経済が活性していけばいいかなということで、薪ストーブを導入して進めています。
多分ねラジオ機の皆さんの中では結構ね、はい、お詳しい方もいらっしゃいましてね、
はい、いますね。
物を燃やすと、
はい、
二酸化炭素出るじゃないかと、
はいはい、
これ温暖化の原因じゃないかと、
はい、
いいのか薪ストーブは、はい、でちょっと疑問に持たれてる方もいらっしゃると思うんですが、はいすね、その方々に対してどのようにお答えになります。
カーボンニュートラルという言葉がございまして、う
ん、はい、
今 CO2 の原因増やしている原因を作っているのは、地下に眠っている石油ですよ ね、
そうですね。
化石燃料を燃やすのは、うん、今まで地下にCO2 は眠ってたの、それを掘り起こしてそれを燃やすので CO2 が増えるということになりますので、
うん、
ですから、地上の上に入っているものは全部、なんですかね、 ずっと CO2 カーボンニュートラルということで CO2 になったらまた、植物が吸って酸素を吐き出してという、うん、そういったサイクルがありますので、はい、そのサイクルを乱しているということなので、うんうん、確かに過度の、森林伐採はですね、それは環境を破壊するかもしれませんけれども、うんうん、管理しながら森林を伐採していくということは、非常に風通しが良くなり、うん、干ばつすると風通しが良くなり、うん、ガス交換ですね、うん、CO2 を吸って酸素を吐き出すという光合成をより、うん、高めるという活動になっていきますので、うん、そういった意味ではあの森林を、ちゃんと管理しながら切っていくっていうのが、うん、大事だと考えます。
なるほど、
はい。
でもともとね、川内さんがこういう活動に力を入れようと思われた、ね、きっかけはあるんですか？
はい、きっかけはですね、私あの子供が生まれた時にですね、はい、こっちの京丹後の方にこう来たんですけども、もともと京都市内の方に住んでまして、で、子供生まれたきっかけに子供をどこで育てようかなというふうに思ったんですね、
はい、
その時にあの田舎で育てるのかその都会で育てるのかどちらにがいいのかっていう考えた時にやはり田舎で育てようというふうに思ったんです、
うん、
そうすると、子供をもっと大事にしようかなと思って考えると、あ、環境がどんどん何か地球温暖化、地球がどんどん暑くなってるとかいろんなことを考えると、これは、未来にこう何か、とてつもない問題を残していくようなそんな気がしたもんですから、
うん、
また子供の苦しむ顔、孫の苦しむ顔は見たくないので、
うん、
一人でもね、立ち上がろうかなというふうに思いまして、
うん、
またなんかおじいちゃんバカなことしてるなとか思っているよりもあ、おじいちゃんの片身で薪ストーブがなぜ薪ストーブし始めたんだろうなっていうような、
うん、
そんな、宿題もですね、あの孫やその子孫に残していきたいなというふうに、そんなふうに思ったもんですから、はい、
さて、あの最後になりましたけれども、はい、このエコーネット丹後の、ね、
はい、
この活動なんですけども、例えば、はい、あの自分もちょっと参加したいとか、
はい、
京丹後には住んでいないんだけどもちょっと興味があると、はい、コンタクトを取りたいと、
はい、
もしコロナの、ね、騒動が収まったらちょっと足を運んでいろいろやってみたいんだ、はい、という方、はい、多分ラジオをお聞きの方いらっしゃると思うんですが、
はい、
何か情報をいただければと思います。
あ、はいはい、エコーネット丹後では会員の募集をしております。
そうですか、
はい、正会員の方は年間6000円になっておりまして、
三
助会員の方、個人会員の方は5000円になっております、
はい、
企業三助会員の方は年間2万円になっております、
はい
はい、でホームページの方で案内しておりますので、はい、ぜひホームページ見ていただきましたらそこで興味があったり、参加はできないけれども応援したいなとか、ぜひ京丹後に行った時にはあのいろんな催し物をしておりますので、
うん、
あのそういった形に参加したいというふうになりましたら、ぜひ会員になっていただくと優先してその方に案内が行くようになっておりますので、
なるほど、はい、ということはそのエコネット丹後というキーワードで検索していただくと、はい、ホームページに行き当たると、
はいはい、行きますので、ぜひエコネット単語をよろしくお願いします。
例えばですね、ちょっとこう、はい、イベントとかもあるんですか、はい、気軽にちょっと行って参加したいと、あの、会員まではちょっとっていう方も多分多い方だと思うんです
が、はい、私どもの、活動の中に、未来のエネルギーの研究会という形では、
はい、
ミニソーラー発電、
ミニソーラー
を作ったり、はい、ロケットストーブ教室だとか、ウッドスピーカーとかですね、ウッドスピーカーを作ったりとか、あと、未来食卓研究会では、
うん、
食事の大切さとか映画を見たりとかですね、
うん、
一緒に、野菜を収穫したりとかですね、そういった行事もあります。もう一つは美化活動としまして、美しい街づくり研究会ということで、そういったゴミを拾おうとかいうような、うん、そんな活動もあります。それとまた、もっぺん、研究会ということで、商店街の、ね、小さな54マルシェというような商店街にぜひ参加したいとか、店で出店したいとかいう人も、募集しておりますので。
なるほど、
はい、
すごく盛んにされてますね。
いやいや、いろんな方面なので、はい、これは多分、
う
ん、ね、ホームページを見ていただかないとちょっと ね、
もうたくさんありすぎて、なかなか伝わりにくいですね、はい、
この番組でもぜひ京丹後お邪魔してですね、
はい、
今度は、ね、ぜひ川内さんにお会いして、
はい、
またいろいろとお話を伺えればと思います、はいはい、
ぜひ参加させてください。
はい、はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストは NPO 法人エコネット丹後の理事長でいらっしゃいます川内博文さんでした。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、 子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ではここで番組にいただいたお便りをね、紹介させてください。
もう真関さん、今週もですね、
たくさんいただきました。本当に
いただいてます。おはがきならメールからもういろいろね、はい、その中からちょっとですね読ませていただきますよ。もうたくさん本当ありがとうございますね。ラジオネームかたつむりさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎週店で聞いています。7月1日からはコンビニや小さなお店もレジ袋有料化スタートです、うん、今から小さい袋とエコバッグの常に、それを、ね、持ち歩くようにしています。たかが数円、されど数円と、もちろん環境もですよね、っていただきましたよ。
そうです ね本当に、はい、レジ袋一枚一枚は本当にわずかな、ね、うん、ものなんですけれども、これをやっぱり積み重ねていくとね、ちゃんと環境保護にもつながっていきますのでね、
そうですよね、はい、もうしっかりね持っていきましょう。私も持ってます、まあ、3円とかなんですけれども、それでもね、本当されど3円ですから ね環境のためにもね、カバン持って歩きましょう。
片つむりさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。もう一件いきましょうか、はい、本当たくさんいただいてますのでね、はい、毎週素敵な番組ありがとうございます。まさきさん、荻野さんってね、
はい、ありがとうございます。こちらこそ
ありがとうございます。気候変動に関するホットな話題や専門家活動団体の方々のお話に触れることで、いつも勉強になっています、うん、そのおかげで少しずつではありますが、環境について調べてみたり、意欲的になってきました。次の世代のためにも、うん、尊い地球を守っていかないといけないという思いでおります。これからも応援してます、といただきました。素敵ですね、うん、吉さん、ラジオネーム吉さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
京都市伏見からね、いつもいただいてますけれども、
そういうお考えを持たれることが尊いと思います、
うん、そう、本当に、
ね、本当に皆さんで頑張りましょう
ね一緒にね頑張ってください。
吉、はい、はい、さんのようにこの番組ね、どしどしお便りをお寄せください、はい、お待ちしております、はい、宛先をご紹介ください、
はい、プレゼントもね応募いただいたらいいですので、メッセージプラスプレゼントということでね、
はい、
今月も皆さんのね防災グッズのプレゼントも受け付けております。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。
はい、お待ちしております、はい、ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺で今日はお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。